ハッピー NPO。
これからの30分間 NPO 市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは NPO 基地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の皆さんとお話を進めておりますが、本日もですね、三田真也さんをお迎えしております。三田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あっという間に、8月もう終わりと、はい、
終わり
ですね。もう9月になります。はい、夏休み、小中高生なんかは横断をして、まだ大学生はね、まだ夏休み中という形になりますけれども、うちの子供なんかも自由研究でですね、 SDGs だとか、いろんなことを、その SDGs キーワードにいろんなことをなんか考えてみようということでですね、学校から指定をされて、もう今時の子供たちはすごいですね。いろんなことを知ってるというか、調べる、そういう視点を持ってですね、いろんな暮らしをしているというような、私たちの時代とは全然違うなと。
そうですね。
まあその感じでいくと、こういう市民活動を皆さんをされている、もう随分こう昔は理解をされなくて、今はだいぶ皆さんももう受け入れられたりだとか、まあ、NPO 自体もね、役割だとかも随分認識をされてきてるななんていうような形、また、まあ、その役割なんかはなかなかね、その接点がない方々は分からないかもしれないですけど、だいぶ活動に参加をされる方も増えてきたということもあって、またその SDGs の文脈もあって、だいぶ理解が深まったななんていうことをね、うちの子供と話しててもそういう話題になるということは、と思いますよね。先月は僕は実は香川から初めてこの、ね、ナビゲーターなのに、オンラインで出演をしながらこうお話をさせていただきましたけれども、まあね、こういうオンラインのシステムを使ってですね、今日もゲスト、お招きしておりますので、後ほど お届けしたいというふうに思います。サンさん、今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではこれからのしばらくの時間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、早速本日のゲストをご紹介しましょう。本日は認定 NPO 法人日本災害救援ボランティアネットワーク常務理事の寺本博信さんをお迎えしております。寺本さん、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、日本災害救援ボランティアネットワークということですけれども、もう活動自体はずいぶん長くて、多分セミナー等に参加をされたり、いろんな寄付をされたりした方も京都にもいるかもしれませんけれども、どんな活動をされているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、私どもの団体は兵庫県の西宮というところに あるんですけど、まあ、阪神・淡路大震災1995年に発生しまして、でその当時たくさんボランティアさんが全国から集めていただきまして、で、まあ、災害の人たちの救援活動をやったのが、まあ、最初の経緯です。でそこから、まあ、本当に今地震だけじゃなくて水害とか土砂災害はもう毎年のように、各地で発生していると思うんですけど、まあ、そういう災害が起これば実際現地へ行って、まあ、ボランティアの皆さんと一緒に、まあ、被災地の支援活動をやるのが一番中心なんですけど、まあ、日頃の備えもやっぱりすごく大事でして、まあ、防災減災と言われていますけど、そういった防災イベントを企画したり、まあ、防災の講演会を講師で派遣いただいたり、あるいは子どもを対象にした防災教育なんかの取り組みなんかにも関わらせていただいている団体のスタッフです。
なるほど、ありがとうございます。もうそしたら活動自体は、まあ、阪神・淡路以降になりますが、もう約30年近くなりますかね。
そうね、来年の1月でちょうど29年を迎えますね。29年目、
はい、そっか、もう阪神・淡路から再来年で30周年なんですね。30年、うん、あっという間。まあ、でもあの時のことはね、僕も出身は東京でしたけど、やっぱりすごくインパクト大きくて、何が自分ができるだろうなんていうことを考えさせられたななんていうことを思い返すぐにも頭に思い浮かぶような大変な事態でしたけれども、ロキンさんとのつながりでいくとどういうような形になるんですか。
はい、我々のとこ の社会貢献預金笑顔プラスの、寄付先団体の一つの 団体ということになりまして、特に今日出演していただいている寺本さんには、我々のところが、会員や生協さんのところで、提供しております、ロッキン講座等では、かなりいろんな部分でご協力いただいておりまして、昨日も、とあるところでご一緒させていただいたんですけど、非常にお話が、楽しくて、そしてまた子どもさんに対してもすごく、インパクトのあるそういった話し方をされるので、非常に我々としては頼りにさせていただいております。
なるほど、このラジオでもうそのかなりハードルを上げた振りを今寺本さん、いやでも本当にいろんなところ、多分ね、やっぱり深刻に暗くこう話すよりも明るく、まあこういうことがあって、まあいろんな多分情景場面が思い浮かばれますけれども、はい、それをうまくこうお伝えになられる。
そうですね、やっぱり私もいろいろなところで寺本さんのお話を聞いて感じるんですけど、やはりやっぱり若い世代は実はもう阪神淡路大震災というとやっぱりキョトンとする感じなんですね。ところがやはりこれから震災30年を間もなく迎えようとするところでして、やっぱり風化はやっぱさしてあかんよなっていうのは、私もやっぱり近畿でずっと育ってきた人間ですから、それは改めて感じたなっていうふうな、ところですね。
なるほど、
はい、
ね、やっぱりでも阪神淡路でのそのまあ大変だったこと、またそれで課題になったことをどう解決するかということで、いろんな仕組みができたりだとか、まあ特に僕なんかは当時東京で、中学3年生でした。阪神淡路の時やっぱりテレビの向こう側に親戚等もいなかったので、遠い世界の話だったんですけど、でも自分の同世代が皆さんが活動されボランティアでね、だから被災をされてたり、またお兄さんお姉さんたちがボランティアに参加されてる、社会人も頑張ってると、なんかやっぱり自分たちもなんかできないのかななんていうことで、東京のボランティアセンターに行って自分なんかできることありませんかって言ったら、まだ情報がなかったですからね。そう、
今みたいにタイムリーに情報が来るっていう
時代ではなかったですよね。やっぱりこういう時にどう情報が流通させるかみたいなことも、阪神淡路きっかけにいろんなことが変わったななんていう、個人的には長くこの業界にいるとですね、思う部分があるんですけれども、それこそ現場でこう寺本さん活動されてるとですね、まあ当時の様子、まだこの約30年近く経ってですね、まあたくさんの災害が国内でまた世界中で起こっておりますけれども、何か思うこととか、いかがですか。
そうですね、今、三田さんがねおっしゃっていただいたように、まあ、阪神淡路大震災がね起こった当時は結構やっぱり皆さんこうね災害に対する意識っていうのはすごく高まったと思うんですね。これまあ地元だけじゃなくて全国的に高まったと思うんですけど、でもやっぱりこう時間が経つにつれ、どんどんやっぱり例えば備蓄食をね当初は備えてた方も、まあ、3年5年10年だったらもう忘れてしまってる方も結構地元2周目でも多くおられまして、でやっぱりこうね過ぎ去ったらこう忘れてしまうっていうのは人間のね差がでもあるかなと思いと、やっぱり日頃からこうね備えなあかん一方でやっぱ忘れていくことも、まあ、人間としてやっぱありえるので、でいつもこうね災害のことばっかり考えてるとねちょっとしんどくなるっていう部分も確かにあるので、その辺の塩梅をうまいことこうねやるために、まあ防災っていうのは結構やっぱり文字から言うとちょっと堅苦しいと思うんですけど、ちょっとそれを楽しみながらこうね体験なり学んでもらえるようなプログラムっていうのが本当に必要やだなっていうのを最近つくづく感じてます。
なるほど。まあでも最初にご紹介いただいた通り防災教育みたいなことでですね、まあ小さい時からその防災との触れ合う、まあ昔からね避難訓練みたいなのありますけど、少し一歩二歩進んだ取り組みされてたりしますよね。
そうですね。ほんでまあ特に大人よりね子どもさんの方が長生きすると思うので、まあ、将来災害にね遭う確率っていうのは高いと思うんですよね。だから大人へ向けの防災のそういう啓発ももちろん大事だと思うんですけど、子どもさん向けにもやっぱりねこうやっていくっていうのはすごく必要やなっていうのはすごく感じてます。
なるほど、ね。まあ、そんな中でですね、まあ、ローキンさんとの笑顔プラスのプログラムの中で寺本さんいろんな取り組みされてきたんですよね。
そうですね、最近では令和2年7月に、まあ、熊本で球磨川という川が氾濫して、まあ、球磨村とか人吉市って、まあ、当時ねテレビとかニュース聞かれた方多いと思うんですけど、はい、まあ、川が氾濫して家が浸水して大変な被害出たんですね。でそちらにも何回か寄せてもらったんですけど、まあ、水で使った写真をなんとか修復できないかなということで、写真をこちらに取り寄せまして、で、まあ、ボランティアの方にいろいろ学生さんから社会人までかかっていただいて、 でそれで修復する作業を結構させてもらいました、
うんうんうんうん、
で実際その修復した写真をまあ持ち主に去年度これ本当にローキンさんのまあ支援のおかげで実際現地に持っていきまして、はい、で直接その持ち主にお返ししたんですけど、うんうんうん、やっぱすごくもう喜ばれまして、で当時ね家のものはもう全部家財道具もねやられてしまって処分されたんですけど、うんまあ、少なくともこのね写真思い出の写真が後になってこう帰ってくるだけでも、まあ、すごいやっぱり嬉しかったみたいで、うん、中にはやっぱり涙をね流して喜ばれる家族の方もおられましたんで、まあ、ある意味これ直接の支援ではないんですけど、うん、まあでもねあの大きな被災地の支援の一つかなというのをすごく感じました、は
い、いやすごく大切ですよね。やっぱりね長く住んできた自分のお家だったり地域がねそういう状況になった時に、うん、思い返せるやっぱり写真とか思い、ね、記録されてるものっていうのがね、やっぱり自分たちのねやっぱり思いを起こさせますもんね。
やっぱり思い出っていうのはやっぱり大事だなっていうのはすごく思いますね、うん、あの私でも多分昔の写真っていうのは今でもどっか探してあると思うんですけど、亡くなって初めて分かるんかなっていうふうに思いますね。
なるほどなるほど、
はい、だからもう本当に今回あの笑顔プラスの、寄付先団体の取り組みとしては本当にその災害に、うん、あの直接では寺本さんないって言うとありますけど、あの被災者にとってはもう心の中で言うと本当に直接の支援だったんじゃないかなというふうに私は感じてます ね、まあ、すね
本当そうですね、はい、うん、でもやっぱりその、まあ、これこの間やっぱり写真であるとかそういう記録されたものを復元するみたいなことも、まあ、阪神淡路以降そういう災害の時に、うん、やっぱりそういう思い出を取り戻すみたいなところ、うんうん、の支援っていうのは随分広がってきてたんですかね。
そうね、もう結構各地でやっぱりね、うん、災害起こってるのはあんまり良くないんですけど、まあ、各地でそういう写真洗浄会を開く、はい、あの団体が増えてきてますし、うんうんうん、でこれってねやっぱりあの現地に行くのがちょっとね時間的にも労力的にもしんどいという方であっても、ね、やっぱりこうできる作業の一つなんですね、はい、そういう意味ではすごくね大切なボランティアでやっぱ心をこうね被災者に届けるっていう意味ではあの大切な活動かなと思ってます。
あ、素晴らしいですね。うん、やっぱりその、まあ、災害の時に、まあ、何か自分の力をということで、あの日本国民いろんな形でボランティアに参加する機会というか、まあ、主体性があの随分引き出されているような気もするんですけれども、その辺いかがですか、この29年30年の中では。
いや本当にそうですね、最初の頃はやっぱりねこうなんか泥をかき出したり家の片付けのねこう重労働がなんかボランティアのねあの大事な部分やっていうのは結構皆さん意識してたと思うんですけど、うんうん、やっぱそれだけじゃなくて、やっぱその中でね、例えばお話を聞いたことで被災者がホッとされたり、あるいは足の活動をやってね、ちょっと癒されたり、はい、まあ、いろんな本当にあの重労働だけじゃなくて、本当に誰でもこう参加して、その被災者にこうね、とって喜んでもらえるような活動っていうのは、もう幅広く あるなっていうのは、最近や皆さんにこう知ってもらえてるんじゃないかなっていうのは、すごく思いますね。
本当そうですね。はい、まあ、自分が何ができるか、うん、もちろん、ね、オリジナルで何かをっていうこともありますし、いろんな団体さんがいろんな活動されてますので、それとね一緒になって力を貸すっていう点もあると思いますし、あのそのあたりですね、また後半でもたくさんお話を聞いていきたいと思いますが、ここで一曲ご紹介をさせていただきましょう。バックナンバーで花束。京都ハッピー NPO、 本日は日本災害救援ボランティアネットワーク常務理事の寺本博信さんをお迎えしてお話をお伺いしています。後半も寺本さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、まあ、災害起きた時に、まあ、ボランティアのネットワークしながらこういろんな活動をこうしていくわけですけれども、あの、まあ、やっぱりなんていうかな、まあ、災害が起こったとしてもすぐにこう、なんていうか復活できるようにというか、ああいうのは大切だと思います。そうなるとかなりコミュニティ、まあ、このコロナ禍で随分あの地域の中でですね、イベントごとが減ったりだとか、まあ、そもそも町内会自体が停滞しているとか、今いろんな形あると思いますけれども、うん、あのそれでいくと何かそのやっぱそれを弱体化すると何か災害の時も何かちょっと不安なんじゃないかななんていう思いもあったりするんですけど、その辺いかがですか。
そうですね、あの地元の自治会さんなんかにちょっと最近いろいろ話を聞いてるんですけど、やっぱり今おっしゃったように3年間のブランクには相当やっぱり大きかったみたいで、
うん、
まあ、お祭りとか地域のイベントもね、なかなかこう始めるのをすごくやっぱり体力がパワーがいるとおっしゃってて、でただ防災に関してはやっぱり共通のテーマっていうのはおっしゃるので、
なるほど、
なんか防災ね、やっぱり共通のテーマやったらあの 考えてもらえるかなと思うんですけど、ただそれは祭りとかイベントと同じようになかなか自分たちでこう企画して本来やっていこうかというのは結構やっぱり馬力がいるようなので、まあ、その辺をあれみたいなこのねちょっと NPO が関わることで一緒にこうねあの連動しながらこうやるんであれば、うんうん、こう進んでいきやすいかなというのはすごくあの感じてます。
なるほど、はい。まあ、もうあの町内会単位で、うん、やっぱり防災計画しっかりこうねあのする、まあ、お隣近所はやっぱりどんどんどんどんね核家族化の中で希薄になるとか、昔とはまたねその町の様相というか暮らしぶりも変わってきてますので、やっぱりそこの部分の大切さってありますよね町内会。
そうですね、うん、本当に
特にねそのマンションがね町内会に入ってないのならいろいろその課題も町内会にはあるんでしょうけれども、それでもやっぱり災害だとか子どもを守り育てる部分では大切だったりもしますよね、うん。まあ、京都で行くとね地蔵盆なんてこの間、まあ、あのお盆ありますけれども、やっぱあれって毎年同じことやってるようで、うん、やっぱあの意味意義っていうのは大きいなというふうに思いますね。その時にやっぱり大人も子どもも集まってですね、いろんな大人近所今どうしてんのみたいなお話する、うん、やっぱり祭りっていうのは僕個人的にやっぱり人と人との間をつるのが祭りだというような、うん、でもその機能がなくなるとやっぱり地域弱くなるので、うん、やっぱりその防災っていうことはみんなのテーマだとすれば集まりやすいですし、まあ、うん、当たり前のようにねやっぱりしていくことっていうのが随分定着してきたななんていうふうに思いますね、うん。っていうことでいくと、まあ随分そのね時間的に阪神淡路から今年28年、来年 9年目ということで、再来年は30年ということでですね、皆さんもですね、あのね、いろんなプロジェクトというかシンポジウムも企画されてたりするんですよね。
そうですね、あの今までこの28年間いろんな被災地に、まあ、阪神淡路大震災以降ですね、まあ、現地に結構あの行かさせてもらいまして、で実際のまあ救援活動を通じて、まあ、大切なやっぱりいろんな教訓であったり、まあ、経験のこう実績をずっと積まさせてもらってるんですけど、でもよう考えたら結構地元西宮にそういう経験をこう伝えていく機会が作れてなかったなということに気づきまして、
そうかそうか、
だからそういう意味ではあの本当は25年5周年の時ですね、ちょうどコロナの前にやろうと思ってたんですけど、やろうと思ってた矢先にコロナで結構動けなかったんですね。だまあこれコロナがちょっとね落ち着いてきましたん でもう一度ちょっとリセットして、まあ地元に防災の大切さを伝えていくために、うん、まあ、8回シリーズであのシンポジウムを企画したいと思ってます、
うん、すごいすごいすごい、
うん、はい、第1回目が9月この2日から始まるんですけど、
おもうすぐじゃないですか、
まあ、
9月2日、
そうですね、で毎回テーマをちょっと変えまして、まあ、今回は地区防災計画なんですけど、うんうんうん、まあ、例えばあの子どもと防災であったり障害者と防災であったり、まあ、そういうテーマを毎回ちょっと変えながら、まあ、これまでの経験を踏まえてあの皆さんに大切な部分を伝えていければというようなそういう思いで考えてます。
なるほど、地区防災計画、これもこういう地区防災計画みたいなのずいぶん広がってんてるんですか、行政府単位で、
ね、
うん、
まあ、あの結構国の方も温度はね取ったんです、10年ほど前に、でもやっぱりそのされる地域と、うん、もうされない地域の差がやっぱり激しいみたいで、
そうですかそうですか、
でなかなかアイデアとかねどうやったらいいかわからない地域も結構たくさんあるみたいなので、うん、まあ、そういうのをねちょっと分かってる方がちょっとだけサポートをすると、うん、地元がこれあの行政が別に作るわけじゃなくて、はい、地区ごとにこう作るところが一番大事なポイントなので、そうですよね、
確かに確かに、
そういう意味では誰かがね行政が作りましたとか、うん、外部が作りましたというのであんまり意味がなくてですね、はい、やっぱ地元の住民が主体となって動いていくっていうところが一番大事だと思ったら、うん、まあ、なかなか動けないところはちょっとねサポートをすることでこう動き出すっていうそういう部分を NPO もあの協力できたらと思ってます。
なるほど、分かりました、こちらがですね9月2日の土曜日、受付が1時半から、まあ、2時から4時でですね第1弾のシンポジウムとしてあれから30年、うん、日本災害救援ボランティアネットワーク2025プロジェクトということで、みんなが助かる社会を目指して、で1回目がですねいつでも始められる地区防災計画ということで、24時で開催されますので、参加費は500円ということになっておられますが、こちらですね、事前に申し込みが必要なんですよね。
そうですね、できたら申し込んでいただくとよりありがたいですね、あの、はい、ちょっと参加賞を用意する加減があります、ね、
なるほどなるほど、参加賞があるということですけれども、こちらですね日本災害救援ボランティアネットワーク事務局のですねあのホームページの方に、うん、またあのこのラジオカフェのサイトの方にも載せております、あのこのハッピー NPO のページにも載せておりますので、興味関心ある方はですねぜひですねお申し込みいただければ、でここから連続で いろんな企画今立てられてますよね。
そうですね、一応トータルだから、来年再来年の2月に向けて、計8回考えています。
ほうほうほうほう、すごい。でもいろんなテーマ考えられますもんね。災害っていうキーワードだけでも、うん、まあ災害ね、2回目はあれですね、11月に災害食と SDGs とかです ね、被災地って言ってもいろんな被災地がありますし、いろんなね、はい、まあ、地域によっても特色があるわけで、うん、まあそのあたりやっぱり街づくりと災害防災っていうのはすごく密接というか、うん、関係が深いですよね。まあ、本当
にね、防災はもう街づくりの中ではね、やっぱりキーワードになってると思いますので、はい、でましてやね、この人だけが関係あるということではないと思いますので、
まさにそうですよね。
全ね、住民の方が多分ね、関係のあることだと思うので、うん、まあね、そこになんとか届けていきたいなと思ってます。
ああ、本当にぜひぜひ引き続きね、もっと頑張っていく、まあね、やっぱり相談さんの話なんかもありますけれども、やっぱり風化させちゃダメですよね。
そうですね、
阪神淡路でのことっていうのは、
はいはい、私なんか経験してますから、もうその揺れた時の当時のことは未だに鮮明に覚えてますけども、これをどうやって伝えれたらいいんかなと、やはりその辺が今ちょっとやっぱり歯がゆい部分っていうのはありますね。
やっぱりね、その経験をするとやっぱり分かる部分あるんですけど、経験しないと動かないで、でもそれではもう命がないかもしれないので、やっぱりその前にね、イメージ、まあ、想像力を持って、やっぱり経験してなくても、こう取り組んでいくことは大切なんですけど、でも言われてたように、確かにね、非常食も含めて、もう2、3年でこう忘れちゃうと、もう、はい、もう一回で、まあ、怒らないだろうみたいな、はい、うん、そこがやっぱ難しいとこですよね。
そうですね。でもこれだけ南海トラフがもうまもなくいつ来てもおかしくないって言われてるんだけど、やっぱり、全体的に言うとまだそこまでね、意識が、危機意識がやっぱりまだないのかな、ね、やっぱり私ら子供なんか見ててもあんまりその辺のこと意識してへんのかなっていうのは少しまだまだ感じるところですね。
地震とかね、火災のもそうですけれども、まあ、今後気候変動の影響っていうのがとても大きいですよね、はい、それこそ今週だって北海道で36最高気温あったとか ね、はい、まあ、北海道でそんなみたいな、うんうん、で毎年毎年最高気温が更新されてってる中でですね、はい、どうやって夏過ごしていくのとか、これも災害ですよね。
それで今実際に命が、小さな命奪われてますから ね、本当にやっぱりそういうことも含めて考えていかなあかん、そういった時代だと思いますね。
本当にそうですね、はい、なので私たちね、できることもちろん温暖化対策だけじゃなくて、そのやっぱ備えをしっかりしていく、はい、まあ、それにどう適応していくかっていうのも大切でしょうけれども、うんうん、寺本さん、最後にですね、皆さんにメッセージがあればお願いをしたいんですけれども、
本当に今おっしゃったように、災害っていうのは結構やっぱり一言にこうね思っている方がもう圧倒的に多いなと思うんですけど、これ地震だけじゃなくて台風もそうですけど、いつ我々の身にかかってくるか、もう本当にどこにおってもね、多分一緒だと思うんですね、うんうん、だからそういう意味ではちょっとね、自分ごとにやっぱりなるべく考えていただいて、やっぱり例えば備蓄するでも、なんかこうね、避難所のルートを考えるでもいいんですけど、何か今から始めれることをぜひちょっと考えて、まず行動をしてもらうようにしていただきたいなと思っています。
いや、本当にその通りですよね。自分できることいろいろこうありますのでね、うん、ぜひ、取り組んでみてください。いろんな災害のでのボランティア情報はですね、日本災害救援ボランティアネットワークのサイトの方を見ていただくと載っておりますし、また国内だけじゃなくてですね、トルコシリアの地震であったり、まあ、いろんな世界のでも被災地への活動、まあ、支援もされているということですので、そのような情報もですね、サイトの方に載っています。ぜひですね、寄付も、まあ、認定の NPO 法人、これあれなんですね、兵庫県認証第1号のね、認定 NPO になるんですね。
よくぞ見ていただきましたもう当時はね、結構良かったんですけど、最近は誰も言ってくださらない
ね、はい、税制優遇、寄付にね、税制優遇が効きますので、うん、ぜひですね、もうすぐ、まあ、12月ね、この年末にかけてはですね、寄付がね、うん、寄付シーズンですので、うん、ぜひですね、応援を皆さんしていただければというふうに思います。本日はですね、日本災害救援ボランティアネットワークの常務理事寺本弘信さんをお迎えしてお話をお伺いしました。寺本さん、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
こちらこそまたよろしくお願いします。
さあさあ、あっという間でしたけれども、はい、
そうですね、
で本当に寺本さんのお話、はい、いろんなところで皆さん興味関心持って、はい、ね、ローピン関係のイベントで聞いてくださってるでしょうね、はいはい、うん、 またね引き続きこういうお話聞けたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。